今お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
富士最高会議、皆様ごきげんよう。クラゲの野崎です。
クラゲの岡本です。
石井美久です。
サンキュー達夫です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
集まっていただいたのは他でもない。
なんでしょう。まためんどくさい話ですか。
めんどくさい話。いや、てか、またというか、終わってねえよ。
終わってない。
あの話は終わってねえよっていうお話ですね。
前後編で話したのに、
まだ、
ざわざわでしたな。いや、私改めて聞いて、うるせえ、こいつ。
自覚あったんですね。
やっぱ、改めて聞くとうるせえこいつと。
不女子という言葉でね、どう付き合っているかというお話でしたけれども。
そんなことないよ。
考えすぎじゃないで、一応悩みを片付けた人にそんなこと言われても何も私はしないんです。
いや、傑作会でしたね。
いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。
その後、なんか心境の変化ありました？皆さん。話してみて。
いや、
岡本はあの日に全部忘れてるからね。
うん、なんかあったっけって思ったけど、
何もなかった。
石井氏はどうですか？
私は最後に水星の魔女の話題を出して、ミオリネと連れた祝福されるべきだみたいなことを言ったんですけど、うん、なんかまあそれとはちょっと違うような感じも若干してきていて、ま
あ、
はい。でもなんかその野崎さんが好きって言ったその二人のカップリングは、なんか。まあ、最後お別れしてしまっているのもあるし、うん、そもそもなんだろう、そう好き同士であったというだけであって、別にそこに対して特段やったうわーってなることでもない ないのかなというふうに思ったので、ちょっと野崎さん寄りの考えに今ちょっと腑に落ちている
感じ、ね。ああ、そうですか。
どうですか。
思い出した。ふと思ったんだよ、あれが良くないって思ったの。
何が？
なんかそのやったって多分喜ぶのはいいけど、多分ほーら見たことかみたいな行くのがいけないんだろうなって、そのなんか付き合ってる、なんかやったら喜んでるって人に対してなんか言うのもいけない。だから個人が個人でみんながつぶやいてれば、いいことを、なんかほら見たことかどうですかみたいなやつが言ったら多分それが良くない。
いたね。そうそう、いたら良くないね。
勝手に喜んどこうっていう。そうね、で勝手に悲しんどこうみたいな、勝手にこうだって思っとこうみたいな。なんか各々それぞれ散らばってこうっていう。
そうね。
やっぱ個人プレイがいいんだよ。
いや、そうそう。結局。さんどうですか？
まあね、難しい問題なんだけども、だから常にやっぱ腐女子とは何か、まあひいてはオタクとは何かっていう問い続ける姿勢は大事っていう話だから、これは、まあやっぱ都度考えなきゃいけないなって、何年かに一回は考えなきゃいけないし、これ聞いてる人もみんなちょっと自問自答すべきだなって。
そう
ね、思いましたね。
そうだよね。なんか死ぬ前にさ、なんかそういえばこの時はこんな風に腐女子って言ってたけど、こんな風に言われてた時期もあったな。
死ぬ前にそんなこと考える。考えすぎじ
ゃん。なんかそうなんかあって腐女子
死ぬまでこんだけ考えてるんだ
も
ん。
本当だよ。
腐女子として楽しかった。
思想家。思想家。
そういう動画。
いやでもそう、ただね、皆さんに一応断っておきたいのが、私は別に。確かに、別れたことに関してはがっかりしている。
はい、
最後、付き合ってキスしてハッピーエンドが良かったというのは本音ですが、ただ別れたことも解釈一致で辛すぎるということを、別れたから怒ってるんじゃないんですよ、私は。
より自分の中でリアルだったわけですよね。
そう。わあ、もう先生、なんで言い逃れのできない終わり方にするんですかと。オタク全員を納得させた上でオタク全員が苦しんでいるんですよということを、ちょっとね、前回では私がもう本当に、トリップしてるなこいつと思った
の。直後だったからね。
まあね。 でですね、メールをめちゃくちゃたくさんいただきまして、
ありがとうございます。
おそらく、なんか、やべえオタクいるから、やべえメール送っても大丈夫かなって
。ありがたいですね。
ありがたい。本当にありがたい。
だあの、X のね、ハッシュタグも結構盛り上がってましたから。はい。X の。
ツイッターじゃなくて、
ツイッターで。ちゃんと言うね。なので、今回は、たくさんいただいたので、前回のお話に属しているメールを、とりあえず今回ご紹介させていただきます。
はい、
じゃ他のメールに関してはまた改めて婦女最高会議でお話しさせていただこうかなと。
ちょっと野崎さんはマリミテもご存知だと思うので、はい、ちょっと伺いたいんですけど、
はい、
聖様ね、
聖様います、
みんな大好き聖様いるじゃないですか、
大好き
みんな大好きじゃん、
うん、
で、
うん、
聖様しおりがいるよね、
しおりさん、
うん、
で島子がいるよね、
うん、
いる、
で、ゆみちゃんいますよね。
うん、
まあ、ゆみちゃんはちょっとペット的な扱いなんですけど、うん、その、聖様の、その、うん、しおりとの関係が描かれたとき、どういう気持ちだった？
私、もともと、みんな大好きって言いますけど、はい、別に好きじゃなかったの、聖様。
聖様好きになってくれよ。
あのポジションって、なんか、ずるいなってずっと思ってた。
いや、そんなずるいな。ずるいってなんだよ。
私はキバラ属性なので、
うん、俺も好きだよ、キバラ。
キバラからずっと見てるんですよ、私は、
う
ん。
あ、そうなの、ね、
キバラからずっと見てると、なんか他のことは正直どうでもよかったというか、あとはまあ、しもこさんは好きだったんですよ。
うん。
だからしもこさんはなぜこの人にこんなに、
だからそれさ、吉野が好きってことだよね。
あ、まあ、吉野も好き。吉野も好きです
けど。吉野の周りにいる人も好きってことでしょ、だから。
だからなんか、本当に、なんだろう、太鼓さんを見てる気持ちだった。
ああ、太鼓
さん、ね。サザエさんの。
はい。はい、
うち、ノリスケ大っ嫌いなんですよ。マジで人間として嫌いなの。なんで太鼓さんはノリスケと付き合ってるんだって、マジで小学校から思った。結婚して子供まで作って。
なんでなん
だって思って。
太鼓いい女だからね。
そう、あんなにいい人なのに、もっといい人と結婚できるはずなのにって思って。だ気持ちが島子さんにもちょっとあった。
ああ、ええー。
島子さん、なんで聖様って思ってて。
聖様はどこが苦手なんですか？
全部。
それ全部見た上でまだそうなんですか？
やっぱちょっとよくわかんないな、この人って思っちゃう。なんか。
わかんなさがいいんじゃん、ミステリアスで。
そこがダメなんですよ。
ああそうなんだ。
かっこいいと思うし、
かっこいい、
キャラクターとしては素晴らしいと思うんだけど、人として見たときに、無理だな
ぁ。
思っちゃうことの方がちょっと、
思わせぶりな感じがということですか？
なんか、そう、聖様なりに、みんなに真摯に、対応はされてると思うんですけど、私にはそれが真摯な対応とは思えん。って思うんですよ。でも別に私、聖様に何もされてないから、私がギャーって言うことじゃないので。
あ、まあ、わかりました。じゃあ、まあまあ、いいんです。この話は終わりでいいんだよ。いや、だから、しおりの話をどう受け止めたらいいかっていうのは、中盤までゆりゆりしかったのが、うん、急にガチ売りになってるっていうことの戸惑いはあったわけ。
ない。
いや、俺はあったの、少な
くとも。あったんすか？
どういうこと
ですか？マジなんだっていう。
それは、あ、まあ、結局、その、ゆりゆりしいけどゆりではないっていう、
一線を俺の中ではやっぱ引いてて。
マリミテにはですね。
そう。
うん。
あ、ガチなんだっていう。
もうそんな1話の時点で分かってたことじゃないですか、聖様がガチなのなんて。
それは多分そのチャクラが開いてる人の多分経験則だと思うんですよね。
いやいやいやいやいや。最初から、
もういやもうだって聖様言ってますもん。
ガチだと。
え、ガチってもう1話から言ってますよ。
うん、うん。
1話とか2話かな。
なんて言ってる？
柏木さんのことを見て、あいつ両党か同じ匂い感じるんだよな、みたいなこと言ってた。
ああ、確かに確かに、
うん。もうこれはガチだな。じゃあ分かっていい。
いやだ、まあでも描くんだ、そこを結構リアルに。
ああ、そうです、
ね。夢を抱かせてくれてるだけなのかなと思ってたから。
うん、
両党っていうね。
まあなんとなくそういう。うん、
だから俺は、
うん、
まあだから、究極的には、うん、その、聖様のことは全部受け入れようって思ったの。
うんうん
うん。
うん、
だから、お前も原作全部受け止めるべき。
あ、 そうね。
もやもやしつつも受け入れろっていう。
そう。だでもそれ私も思ったんです。うん、これは、まあ確かに分かれた。私別の作品でね、好きなキャラが死んだんです。
うん、
好きな、もう本当に、本当に大好きなキャラが死んで、うん、半年ぐらい苦しんだんです。うん、でもある日、ポンと、いや、死んでない。って思ったの、
うん。
このキャラは、死んでないんです。うん、死んでないんです、このキャラはっていう、死んでない境に入ったんです、
私。現実逃避じゃないですか。
うん、それはなんかその人の意志は生きている的なそういうことではなく、
生きて
る。いや、それは本能寺の変はなかったっていう人たちですね。
いや、死んでないの。
信長は死んでないっていう。
死んでない、うん。死んでないから。
肉で死んでない。
だから本当にツイッターのプロフィールにも死んでませんって書いてある。丸丸は死んでません。
厄介すぎる。
だその体で私は生きてますんで、うん、そんなツイートしようもんならお前っていう決意表明で死んでません。丸丸は死んでませんだけ書いて、うん、やってる時があったんですよ、オタクで。で、今でも私は死んでない境に入ってる。
まだ入ってんの？抜けてないじゃん。
もちろん抜けません。
受け入れてないじゃん。受け入れてない。
死んでないから。
死んだ以降は読まないんですか？
あ、
作品が出てない。
作品がまだ出てないの。
あ、出るの？
出ると思うけど、
見ない。
見るよ。見るけど、死んでないから大丈夫なの。
皆さん、あの、一番理屈っぽく語ってますけど、野崎さん一番やばいやつって今分かりましたよね。これ聞いてる皆さん。
ガチなんだ。
一番やべえやつですからね。それ、ちょこっとシスター終わってないってことは俺と一緒ですから。
同じ。いや、幻覚を見てるから。
死んでないから。死んでない。死んでないから。
それぞれ。
俺も言ってたな、それ。終わってねえから。チョコシス終わってねえから。俺は見えてるし、っていう。
その死んでない今日の自分を、帰り見たときに、うん、こんなん、別れてない。別れてないよ。これは別れてない。大丈夫、大丈夫、みんな別れてないからっていう。
やっぱ不助手の力なんだな。妄想じゃなくて、既成事実にしていくっていうね。
一個ね、ランクが上がったんで。
なるほどね。いや、すいません。ちょっと聞く相手が間違ってましたね。
別のステージに。
じゃあ、メール紹介
しましょう。はい、メール紹介させていただきます。
いける？
みんなね、そう、長いメールをくれてるんだ。
すごい。
不助手最高会議の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
ちゃん吉と申します。
ちゃん吉さん待ってました。
ちゃん吉さん
待ってました。第二の野崎って言われて
る。マジ？
あ、ちょっとね、ここ、チャキさんもう一つメールをいただいてるんですか？それはまた今度。
はい。
愚かにも最新回の配信を聞かずに空気の読めない自分語りメールを送ってしまった私をお許しください。
大丈夫ですよ。
遅れ合わせながら、不助手という言葉とどう付き合っているか前編拝聴いたしました。以下私の、以下試験です。
うん。
私も考えてみれば、不助手ですと名乗る場面に遭遇したことはないですが、
うんうん、
自分のことは不助手だと思っています。
うん、
SNS にはカップ名の略称のみ載せています。
十分だよ。
これはね、でも賢い。
うん、
私にとって、不助士という言葉は、おそらく、男性同士の恋愛を楽しめる女という割とシンプルな意味合いです。
うん、
商業も、二次元も生物も関係ないです、
うん。
楽しんだことがある、あるいは、たとえ自分には味がしない作品、カッコカップ。でも、美味しがる人たちの気持ちはわかる。
うん、
その世界の旨味を知っているよ、みたいな。教養というとカッコ良すぎますが、感覚としてはそんな感じです。
うん、
なので、先日、夢女子デビューした旨をメールしました。あ、夢女子デビューしたんだ。おめでとう。
おめでたい。
自分が不女子であるという認識は変わっていません。
うん、
ですが、不女子が自虐であり、という字にマイナスのイメージがあることも分かっています。私はピクシブの作品名にフを無理やりねじ込む不女子タグ、不女子向けタグ、かっこ不滅の刃などあまり好きではないのですが、うわ、それめっちゃ分かる、
うん、分かるんだ、
これ分かるんだ、
分かる。
それなんでなんですか？ごめんなさい、中断しちゃいますけど。
え、なんか、いや、きっしょっと。いや、
わざわざ言うんだ。
いやいや、活用させてもらってましたよ。
うん、そうそう、わざわざ、その、タグ付け、いる？カップ名だけでよくね？って思っちゃう。
なるほどね。
まあ、その、見たくない人たちに見ないでもらうようにするためではあるとは思うけど、
うん、
いらないです、
ね。わかりました。すいません。
多分、不という言葉が作品にくっつくことで、作品自体を、なんだ
貶めている
ような感覚にさせられるからだと思います、
うんうん
うん、不女子という言葉は私にとっては男性同士の恋愛を楽しめる女の意味ですが、だからといってプロフィール的に使うには意味が強すぎます。しかしマイナスイメージを含めてもやはり自分は不女子だと思いますし、今後もそう思っていくと思っています。自虐だけではなく妬まれる対象であるという認識も、
まあ蔑まれる
という対象の認識も、なんだ漢字が多い、
ああ むしろ
持っておきたい、
うんうん、
待ってどこまで行った、
そう思ったきっかけは、ここ
そう思ったきっかけは自分の娘の存在です。
娘さんいらっしゃる。
現在小学生の娘が物心つく前、
あら
私は心を無にして自分の本棚を整理いたしました。
出たと。
世の中には、親兄弟の影響でこちら側に踏み入れ、
はいはい、
人生を楽しんでいらっしゃる方々も大勢いらっしゃいましたが、
ね、
岡本さんの妹もそうだね。私にはその道を歩くのが難しく思えたからです、
うん、
だってエロ本じゃん。エロがない作品だとしてもまっさらな人間の目にどう映るかはわからない、
うん、
怖い、
うん、
この怖さ、娘に対する後ろめたさが私にとっては負の一文字に直結するという感じです。
なるほど、
うんうん、
LGBTQA の方々にはどんどん幸せになっていただきたいので、男同士の恋愛も存在するんだよということは親として伝えたいです、
うんうん、
そうだね、
うん、
でも男性同士の恋愛が好きなんだよねというのはやっぱり性癖だろうし、性癖って声を大にして言うものじゃないなと親なりに改めて思っています。娘が自発的にもしくは偶然腐るなら受け入れますが、ママが腐っているのは知られたくない。私はそういう意味で不女子ですと心の中で自称しています。不女子という言葉の起源を考えるといろいろなご意見があると思いますが、昨今私の今にとってはこんな感じです、
うん、
長々と連日でいたしました。後編も楽しみにしておりますちゃん吉、うん、ということで、で次がですね、
うん、
皆様深夜にごめんなさい、
うん、
ちゃん吉です。
ちゃん吉さん、
大事なところをすっ飛ばした気がするので再びメールしました、
うん、
私が夢に行き着いたのはもともと推しカッププラスモブ女、
うん、
モブ女の目線の推しカップなど、うん、女が出しゃばる話が割と好きで、うん、適性があった。
お
たまたま素晴らしい夢小説に出会い、こういう道があったかと感銘を受けた。
うん、
アイナナのゲーム配信をされていた VTuber、宇月光さ
ん
の、
うん、
俺は女だった時学生のももくんに片思いをしていた。という語りに激しく共感したのと、いくつかの要因が重なったことでした。まとまらないしメールしてました。不調した公開の皆様、大好きです。ちゃん吉ということで。
いやー、ちゃん吉さん。
ありがとうございます。
我々だってちゃん吉さんが好きさ。
さすが長いメール。
いいですね。なんか母親目線って我々に全くない目線だったから新鮮でしたね。
そうですか。
確かに。
メール読まないとこんなに楽なんだな。老眼始まってるから読めなくても
かすんですね、
うん、
いやでもなんか、
うんうん、
まあやっぱイエーイはしないってことだよね。
まあそういうことだね。
まあ多分やっぱ子供がいるっていうのもすごく大きな要因ではあると思う。
確かに、
う
ん、でもこれはあの腐ってようがなんだろうが、うん、性癖は人前で言うもんじゃないっていうのは土星論だよね。
土星論です。
そうでしたね。いやもう
本当になんかね、何なんでしょうね。なんか、いつからこんなに狂ってしまったんだろう、
私。いや、まあでも、しょうがないですよ。だって、お仕事もありますから。
だから、うちらは。いつから私はこんな大手振って、父がでかい女が好きだと言うようになったんですかっていう話なんですよ。
そうなんだよ。だから、女の子は、あの、女性をルッキズム的に評価するのは OK で、男はダメっていうのも不公平じゃん。
うん。
だし、そもそも S とか M とか、そういうことだって性癖じゃん。
うん。
なんか人前で言うもんじゃないっていうことだよね。親としてはそこで一線を引きたいっていうことだよね。
うん。
なんか、その、性癖も、どこからが性癖なのか、なんですよね。
うん、
だって、足の細い女が好き。は、性癖なのかどうかなんですよ。
まあ、そうだね。そこ。
鳥用に言っちゃうじゃないですか。
いいところ
だね。足の裏が好きですっていうのはもう性癖だと思うんですけど、個人的に。
じゃあ、比嘉くんの女ランドセルを。
じゃあもうダメよ。いや、それは、
女じゃなくなるってい
う。暴言です。それは、性癖じゃなくて暴言
です。犯罪です。
暴言です。 だけど、なかなか難しいよね。
教会もがわけわからなくなってきてます、私は。
そうなの。まあね、なんか、まあ、
かんない。
まあ、それが楽しいのももちろんあるよ。ぬるま湯でみんなでワイワイするのが楽しいけど、うん、
やっぱわざわざふって言わないっていう、で、カップだけ、推しカップのだけ、プロフィール欄に入れるっていうの
は賢い。それはね、本当に賢い。
賢いってどういう評価なんですか？
まあ、最近よく思うんですけど、うん、キャラクター名は書かない。でも、カップだけ書くっていうのは、はい、そのカップリングを知らないと検索をする余地がない。
そっかそっか。だから、わかんない人にはもう暗号にしか見えないってことだよね。
そうです。だから、だから、つかかいなんて、まあ、とりあえずね、つかかいさんがまれにいるから、本当申し訳ないと思うんですが、でも、つかかいを知らなければ、つかかいを検索することはないんですよ。
なるほどね。
私が最近いるジャンルは、カップ名は、がっつり書く。けど、キャラクターの名前は絵文字で表示するっていうのが、もう今完全に。
絵文字な
の？絵文字はどの界隈にも割りとあります、
なるほどね。
だから、まあ、例えば、なんだろう。岡本さんだったら、元だけ取って本とかにするとか。
あ、なるほどね。
石だったら石を絵文字にするとか、その、やっぱ絵文字で検索しても、汎用性のある絵文字だったら関係ないときとかめちゃくちゃ出るので、検索されることもまずないんですよ。
なるほどね。
V の界隈もありますね、それが。
あ、やっぱそうだよね。だ最近はそれで私も安心はする。その、昔ほどみんなが、その鍵をかけずに話しても、なんとかみんなそこでね、うまいことやってるなとは思う。だからやっぱ賢いですね。
サンスクリット語ってそうやってできてったんじゃないかな。わかんないけど。もう暗号じゃんだってもう。
いや、暗号であるべきなんですよ。
なるほどね。そうだね。
では、続きまして。
はい。
普通と、あ、まあ普通とじゃないね。普通最高会議大事なんですけど、不助手という言葉とどう付き合っているかを聞いた簡単な感想。
うん。
熱文字編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。はじめまして。ハンダゴテと申します。
ハンダゴテ。
ハンダゴテさん。
先日の、不助手最高会議での野崎さんの魂の叫び。自分も失礼なことに、不助手イコール女性オタクとぼんやり思っていました。前後編を聞きながら考えを巡らせたのですが、最後に岡本さんから出た、考えすぎじゃないが、腑に落ちてしまいました。
No.
そんなことないよ。
いや、言った方がいいんで、それも出ないでも、敬語なの。
当日忘れてたって言うのよ、さっき。
ごめんねよ。
まあでもだからまあそれでもいいんだよね。
まあまあ。
こんな悩む人ないですよっていう話。
いやいや、でもね、やっぱこれ大事なテーマだと思うな。
うん、そうだよ。やっぱ定期的に。
お前何も考えてないだろ。
今日言ってすぐ忘れない。
いやでもいい、そういう風に人たちがいるからこそ、不女子って流行っていくっていうか、
そうだね、
反映していくというか、なくならないっていう、
そりゃそうだよ。
大切。うちみたいなのがいたら、もう多分もう10年前ぐらいにもう全員死んでると思う。殺し合って
る。殺し合ってんだ。
そうだね。
最後自決して終わるのかな、最後の
人に。わかる。そうだよな。
悲しすぎるよ。
こういう高派がいるっていうことも大事。
いや、私はハトです。なんだろう、私はハトですよ。
うん。
じゃあ、もう一つ。
核武装してる鳩だから
ね。あ、ない。さっちゃんよすよすさんからいただきました。
はい。
はい。不助手最高会議、不助手という言葉とどう付き合っているか前編後編を拝聴しました。
うん、
久しぶりに何回も聞き直す傑作会でした。
おー。
この回の話の軸は、野崎さんが熱心に視聴していた海外ドラマが思いがけないラストにぶち殺されてしまいショックを受けたこと、と、その結末に乗じて、不助手を名乗る方々が勝ち時を上げ、なんだ？
不和雷動。
あ、不和雷動したことに、今の不助手の振る舞いはどうなっとるんじゃいという嘆きを、野崎さんがぶちまけた回だと思います。失礼ながら、野崎さんが真剣に訴えていることこそ、とても面白かったです。イントラスティングな意味ではなく、ファニーな意味で。前後編にわたる野崎さんの壮大な熱い嘆きを受けて、相方の岡本さんのコメントが考えすぎじゃないですか？と一言でバッサリ、それにより相方不信という別の油が注がれて、注がれてが一層嘆きの炎を大きくする野崎さん、もうこれは黒ヤギの漫才でした。
そうですね。
ですが今回の世間の常識が自分と、次第にずれてきている、というのは熱文字リスナーの年齢層には思い当たる節がたくさんあるのではないでしょうか。オタクのジェネレーションギャップ、今はそうなの？ いくらなんでもそれはおかしいといったリスナーの泣きを聞いてあげるコーナーがあってもいいと思います。
このコーナー悲しすぎるからやめよう。
老害トークだね。
老害トークは楽しいですよね。
とのことで、そうなんだよね。でも大丈夫、別れてないから。
別れてないし、生きてますしね。
みんなうち悩んでないから大丈夫。ありがとうね。
みんなが再生すればいいんだよ。みんなが。アマプラでね、そうすれば続編作ってくれるから。
でもなんか、定期的にね、公式のツイッターがね、爆弾を投げてきてね、心をかき乱してくるんですよ。
なるほど。
良くも悪くも。
良くも悪くもかな。どうなんだろう、ジェネレーションギャップ感じますよ、達夫さん。
うん、やっぱ感じるね、これはね、ジェネレーションギャップというよりは、国さんと話すとよく出てくる、戦中派か戦後派かっていう。
ああ、よく出ますね。
なんですよ。
うん、オタク戦中。
で、やっぱ国さんはオタク戦中派なので、やっぱ宮崎勤事件渦中でも、やはりオタク差別迫害にあってきてますから、やっぱそれなりに差別迫害を受け、そして戦闘してきたっていうね。いや、例えばなんか犯人が捕まる、家になんかアニメの DVD があるみたいな報道のされ方されてた時代、あとアニメ好きって言うと気持ち悪とか言われてた時代に、かたくなにオタクをやってた人たちからすると、あ、なんか今はだいぶ戦後だなっていう感じはしますよね。だからそういった人たちにそのオタクをやってることの覚悟とか別にないし、なくていいし、本来なくていい世界にするために戦ったはずなのに。
確かに。
達夫さん。
そうなんですよ。
真理ですよ。
うん。
本当それ。びっくりした今。
そうやん。
でもそう思わない。でもやっぱ戦中派の気持ちとしては、いや、腐女子ってわざわざ言わなくていいじゃんみたいな気持ちにもなるしっていう、
なんか忘れられてる気がするんですよ。我々は
だからもっと戦中派に感謝すべき
だろ。この老害ちゃんの言い方だ
ろ。昔はこうじゃなかった、
お前らがいるのはわしらのおかげなんじゃん。
そうそうそう、
感謝すべきなのか。
石井氏は実際もう完全な戦後派じゃないですか。
はい、まあ、いや、地味ですよ。中学生ぐらいまでは名残はありましたね。
なるほど、そう。いや、それこそね、皆さんご覧になってないと思うんですけどね、北の国からっていうドラマでね、
はい、
やっぱ開拓をしてた人たちが、
うんうんうん、
やっぱそのせっかく土地を開拓したのに、子供たちは、うん、都会に出るっていう。
はいはいはいはい。
で、開拓世代で大滝秀治が出てくるんですよね。大滝秀治。
いや、もう渋すぎなの。いや、てか、あれ出たら誰も何も言えないでしょ。
一旦耕すのに来やがったっつって。仲間の葬式の時に、みんなに大声で叫ぶんで。
なんで葬式の時に叫ぶの？
いや、なんか、その死んだ開拓世代の人はケチだ、とにかくケチだったってみんなに罵られるの、お葬式の夜に。
そんなこと言うのも。
で、そしたら大谷秀治が、お前ら何にも分かっとらん。
いや、もうそれそうなるよな。
何にも分かっとらん。つって、説教を始めるんだよね、お酒飲みながら。
まあ、
でも、多分そういうことなんだと思う。うん、我々は戦って、今この自由な権利を得たのに、お前らなんだっていう感じになってるのかもしれない、ね。
別にどっちも間違ってないじゃないですか、正直。だってそれ辛かったのも辛かったから、そんな軽んじられたくない。でも、とはいえ、そんなことしてたら衰退しますけど、よろしいんですか？
そうなんです
よ。いなくなりますよ、ここから。
いや、でも例えばね、コミケの問題ね、二次創作の問題っていうのは、厳密に言えば著作権に触れることを、まあ、一応その暗黙知として、例えば公式に当てちゃったらダメですって言うしかないじゃないですか。
だ
から公式に当てずにバレないようにこっそりやってたわけじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
それを公式の人の目の前でとか、その、公式になんか申請出しちゃったりとか、うん、歴史を知らない人はそういうことをのびのびやっちゃうわけじゃないですか。で、それは良くないよねっていうね。それはやっぱ開拓世代の話もちゃんと知っとかなきゃいけないよねっていう、ね。
それって歴史を知らないからそうなるんですかね。
いや、歴史知らないからだよ。
かなぁ。なんか、その人が特殊なのかなって私はちょっと思っちゃうところがあって。
でもさ、著作権の問題とかわかんないでしょ、多分。 だってもう生まれて、うん、だって中学生ぐらいになって、
うんうんうん、
まあ、例えば今ジャンプ作品とかの二次創作をもう見たらこれ当たり前に整う、もうインフラだと思っちゃうから、
ああそうなんだ、
こういうもんなんだって思うと思うし、
私でも誰に教えられたわけでもないんですよ、
うん、
正直その隠れなければいけない、これはあくまで私たちが勝手にやってることで、
うん、
それを純粋に好きなファンの方たちだったり、
うん、
公式にイエーイってやっちゃいけないんですよ、うん、なんて誰にも教わってないんですよ、
お前が特別なんだ
でも私はだって言われたことある、
でもあれじゃない、なんかその注意書きみたいな、公式金みたいな、
それはさ、そのいわゆる生ものに言ってからでしょ、はっきりそん
な風に生ものはダメだよね、
表示されたのは。
でも生ものだって今伸び伸びやっちゃいそうな感じするけどね、
やってますよ、生ものこそ伸び伸びとやってる、なんだったらなんか LGBTQ に乗っかってで、ちょっと勘違いしてる人たちがいるから、
うん、
それとこれとは話が違うんですよって、うちらが説明しても、うん、今度なんか、当事者っぽい人たちが、何が違うんですかみたいな、
うん、
当事者っぽいだけで当事者かどうかもわからないのに、
う
ん
う
ん、
そうだね。
でも当事者っぽいから、
うん、
え、我々が間違ってるんですかみたいな、
うん、まあね。
まあでもそれって全部ネットの、何のあれもない口論なので、もうそれはもう、あの、公式でも何でもない話なんで、どうでもいいんですけど、だからなんか、
でも、パス請求制はないですよ、もう。
パス請求制、解説お願いします。
パス請求制というのは、二次創作作品を読むために、それを作った管理人さんに、私は腐女子ですよ、この界隈のルールを守れますよ、このカップリングが好きですよというのを表明するための手順です。
うん、だから、入国審査を受けるってことですよね。パスポートでね。ハンコを押してもらうっていう。
うん、何しに来たの？
うん。あの、観光です。観光です。
何日？
10日で、お願いします。
はい。観光ってどこ行く
の？いや、ちょっと、コミケの方に行きたいなと思ってます。
うん、これ日本のパスポートね。
そうです。
あの、日本人ならいいじゃん。
よし、ありがとうございます。みたいな感じね。そう、
海外のね、日本のパスポート関心は高いと思
う
し、
ん、
ね。でも、だからそれを、やらなくて良くなった時の、
うん、
だ、開け開いて、誰でも入れるって怖くねって。
だってさ、たまに、腐女子になったきっかけ、っていうのがさ、地元の本屋に二次創作本が新刊本として並んでたっていう人いるじゃん。
多分並んでますよね。
並んでいました。
我々の時代も並んでたんですよね。
並んでいましたよ。
あれ何だったんだろう。
でもあれ本屋が悪いですよ。
本屋が悪い。
本屋も分かってないんだと。
分かってない、分かってない。
本屋は、そっかそっか、ね、本当に重役に一人腐女子を入れた方がいい。どの本屋にも、
そうだね。
でもそれはもう、
だってダメですよ。
本当にジャンプの隣にワンピのあれとかありましたから。
絶対ダメだよ、
ね、本当に、私も分かんなくて撮っちゃったことあります
よ。本のデカさで判断してくれよ。あの、これはナルトの本来の言わなきゃいけないデカさだなって分かるでしょっていう。
今ってさ、公式アンソロジーとかも出しちゃうじゃん。
そう。
ああ、いや、それあると思いますよ。いや、
公式アンソロ出すの？
そう。
だし、その公式側とか作者側が、もうそもそも二次創作をやってきた人たちが今集まってるから、それをやっぱ寛容な公式が多いじゃないですか。V もそうだけど、もうファンアートどんどん書いてください。サムネで使いますよ、をもうやってるし、それが実際そこで、イラストがバズったらイラストレーターとしてお仕事になったりするじゃないですか。やっぱそれもあると思う。うん、
その、受け手の人たちがこの地元のキャラ緩いなって言ってる分にはいいんだけど、うん、その行政自らが何々市のゆるキャラですって言ったらおかしいだろそれって言うのと同じ現象だよね。
緩くないんだっていうね。
緩くない、もう全然緩くないそれっていう。
いや、それが前に、うん、あのバズったわけじゃないんですけど、バズったのかな、なんか、
うんうん、
ずいぶん前に自分の身はね晒さずノートで、二次創作が嫌いだって言った漫画家がいたんです。
うん、
自分は漫画を描いてる、う
ん。
けど自分のキャラクターを、そういう風に自分の好きなようにいじり倒されるのは大嫌いだと。
うん
うん、
でも、その、編集者には、それは受け入れなきゃいけないよと、
うん。
あなたのことを好きな人たちはそれをやってるんだから、それはある程度受け入れなきゃダメだよ。うん、でも、私は二次創作をするオタクが大嫌いだっていうのをね、うんうん。
よく言った。
書いた。
よく言ったよ。
まあもちろん、みんな、切れ散らかした。
まあそりゃそうだ。
お前は何様だと。
うん、 でもいいじゃん。
いいと思うけど。
言うのはいいじゃん。
消費者がいなければ、うん、お前は売ることができないんだぞ。
うん。うん、やがましいわ。
いや、そう、何様つもりだって言って、うん、バーって燃えた時に、うん、そこに、いや、僕は二次創作 OK ですよっていう漫画家が何人か出ちゃった。
それはダメ。それはダメ。
私は、どの意見もあっていいと思う。うん、OK の人もいていいし、うん、やめてください。私はあなたたちが大嫌いですっていう権利もあると思う。うん、でもその時に、僕はいいですよ。私はいいですよって言ってしまうのは、
それはダメでしょ。
そう、私、もうそれで、その時点でちょっと、お持ちなさいよって
出ました、やっぱね、農作警察、農作ポリスがね、
そう、片や実名を出さずに言ってる、うん、で片や実名を出し公式のツイッターアカウントでそれを言う、うん、
それはダメだよね。
そう、な、私 そこにもやってしてしまったんですよ、
ね、なぜこの作者が匿名で言ったのかっていうことの意味を理解してないよね、
うん、もちろんそれでなんかちょっとね、その匿名の人もお前らに呪いをかけてやるみたいなちょっときつめの言葉を言ってたんですよ。お前らが楽しく二次創作をすることはこれでできなくなるだろう、呪いの言葉だこれはみたいなことを言ってて、それは別に呪いの言葉では何でもないと私は思ったんですよ、それを読んだ時に。ただそういう人もいるんだねって思うぐらい、私は
それで十分でしょ、うん、そういう話でしょ。
でももしお前の書いてるキャラで妄想したら私はガンガン書くからなって、でもお前の目には触れないようにするよ、もちろんな、安心してくれよっていう、
っていうことだよ、
私はそう思ってる。
牽制級だよね、うん、だから。
そうだけど、だからといってガンガン書いてくださいでは違くないです
か。違う。
でもだから本当に本人金みたいなさ、昔はあったんだろうなって、なんかその本なんかね、うん、
今も本当はそうだけどね。
私もしかしたら、その二次創作 OK ですよって言ってる人たちは、ただのイラストのことを言ってた可能性もある。その人たちが、腐女子という存在を全く知らなくて、そういう世界があるということも知らなくて、ただ自分が描いたキャラクターが、自分の思惑通りに恋人同士になり、他の二次創作でも、ちょっとイチャコラするぐらい、ちょっとやらしい本になるぐらい。だったらまあ別にいいですよ、
うん、
でも世の中はそんなわけないわけですよ、うん、女子もいるし、ちょっとね、
まあノーマルカップルに行くでも、う
ん、
まあ
なんかリオナ的なものとしてキャラクターを消費する性癖の方たちもいるし、そういう風に自分のキャラクターが別のものとして扱われる可能性があるって分かったで言ってるらっしゃる、うん、で分かってたとしても、
うん、
公式はいいですよって言っちゃダメなんだよ。
言っちゃダメ。だそうなると出版社が守り続けてきた著作権とか、
そう、
その著者を守り続けてきたことの意味がなくなってしまうので、そ
う、うんうんうん、
それは公式が言っちゃダメですよね。
まあ、もちろん、思うのは自由です。いいよって、うん、思ってるのは自由だけど、うん、いいよって思ったら、それを全部、見ないようにしますよのいいだと思うんですよ。
うん、
見逃しますよのいいだ
と。黙認っていう。うん、だから、表明しなくていいよ、
ね。そう、うん。かなっていうの、なんか今パッて思い出した。
なるほどね。
難しいところですけど。
これもだから、早い話、戦中派の経験だから
、ね。え、でも、
まあ、確かに。
でも違うって思う、それは。いいですよって言った方がいいと思う、その、いい人は。
ああ、いやいや、
まあでも、そっか、出版社とかが噛んでるとそうなる、
ま
ず
まあ、石井はね、こう、年齢の割には古いオタクだからさ。
いや。
尖り振るオタクだからさ。
そうだったらな
ぁ。なんか、
まあでも、一次創作をそもそもあんまりしたことがないからかもしれない。どうなんでしょうね。
岡本はどうでもいいんだよね。
そうですね。なんか、まあ、言わない方がいいんだろうなっていう、
ね、
それはわかる。
そう
な
る。
著作権の問題があるから、それはダメだよねっていうのはあるけど、
うん、
なんで言っちゃったんだろうなっていう。
うん、
でもなんかその、便乗商法じゃないけど、うん、言ってる自分っていう売り込み方なのかなって思ったら、なんかなって。
あ、まあ確かに、そのちょっと商法的なのもいいじゃん。
その、そっちのなんか性格の、自分が性格悪いから、ってなっちゃう
んだって。でもまあわかんないですけど、例えばじゃ熱文字のハッシュタグで熱文字の皆さんの、
うん、
をミニキャラ化したイラストを描きましたっていうのがアップされたら、うん、私は結構わーかわいい、嬉しい、ありがとうございますっては思っちゃうなとは思う、うん、
でそれが OK だったらバッタったら石石十八金本とかも出ていい、
うん、そうなんですよね。そこですよね。
だから創作って無事なって思うんですよね、なんか、その、 なんで、チビキャラは良くて、エロ本はダメなんですかって。
そうだね。
いや、そりゃ嫌悪感だろと思うんだけど。
まあ、エロがあるしね。
自分の体を好きにされて喜ぶ女はいないんですわ。てか、まあ、男もそうだけどね。自分の性癖を歪められ、勝手に。妄想とはいえ。で、それを、書きましたって言ってくるってことは、そう思ってんのうちがって。
なんか喜んでくれるみたいな。
そう。
まあ、確かにそこの線引きは難しいんだとしたら全部。
ダメーな
ぁ。まあ、でもな、嬉しい気持ちもわかるんだけどな、でもな。
ただの変な人っていう自覚は私はあるんですけど、老害とは、いかに、な、わかんない。だ、石石世代、というか、石石よりももっと若い子たちが、どういうポテンシャルでオタクをやってるか。
もう生まれた時にもうそもそもあるから、
うん、検索したら多分本当にさ、もうピクシブとかがさ、もう結構そのキャラ名で検索しちゃったらバンバン出てきて、その不女子とか、その普通のイラストとかも全部出てきちゃうから、割と早い段階で不女子に行けちゃうんだから、
ネットが充実しすぎてますもんね。やっぱだし、著名人がもう言ってるし、やっぱりこういうの好きです。
やピクシブがね、パスワード請求制にすべき。
ピクシブなぁ、そうなんだよね。
ピクシブが本当にデカすぎる、すべての元凶として。
ね、まあ、ピクシブはな
ぁ。本当良くも悪くもよね。あれのおかげでなんかいろんな作品をいろいろ見れてるから、
まあそうだね、
ありがたくもあるけど、でもなんかね、だか本当にもうちょっと、どうしたらいいんだろう。
ピクシブなくなったら辛いなぁ。
辛い。
いや、だから個人サイトにみんな帰っていくんですよ。
帰っていってるんですか。
全然帰って。年齢制限とか設けたら、あれかね。なんか、何歳から BL も見れるようになるみたいな。
いや、でも年齢の話じゃないでしょ。
関係ないでしょ。
で、そうですね。それって、もう本当に関係ないと思う。
まあ、性別、ただの性別ですから。
好奇心がある若者ほど、アホほど検索するから、私しかり。どんだけかじりついて、個人サイトを検索し、同盟からいろんなサイトに飛び、必死に、
たまにピクシブでもカップ名すらついてない、何のハッシュタグもついてない、めちゃくちゃ美麗イラストとか上がってる時に、なんでつけ、なんでわかんないよ、こんなとこにあったんじゃ
あれってさ、なんか勝手にさ、タグつけられるじゃん。
ああ、
それオフィーできるの？
あ、多分できるんじゃないですか。
いや、それをみんなすべきだな。
でも、ま、見つけられないよ、どうやって見たらいいんだよ、そんなの。こんなに見たいのに。
わかる、わかるよ。
とかは思いますね。
このね、でもさっき最初にちゃん吉さんがね、メールくれた中で、その世界、まあ、たとえね、自分には味がしない作品やカップでも、美味しがる人たちの気持ちはわかる。その世界の旨味知ってるよ。みたいな、教養というとかっこよすぎるが、いや、感覚としてはそんな感じっていうのがあったんだけど、俺、これが本当に教養なんだと思う。アニメとか関係なしに、その自分は興味ないけど、それにハマる人たちの気持ちはわかるから、そっとしておきたいっていう、想像力。
そうですね。これ大切ですよね。
というのが割と大事、教養なんだろうな。で、これは本当に、なんだろう、例えばまあ文学とか何でもいいんだけど、そういうものを知ってる人しか言えないセリフだと思うんだよね。何か一つの作品をものすごく愛し、まあキャラクターだったらキャラクターを愛している人は、多分同じ境遇にいる人の気持ちがわかるから、まあそっとしておこうと。ただ自分は興味がないっていうことも、自分と向き合ってるがゆえにわかるっていう。これはね、なんかこう、ガンチクある言葉だなと思いましたね。やっぱ、ちゃんきちさん、チョイス的の不邪士じゃないなっていう。
でも、この考えに至るまで、ま
あ、どんだけ悩んだっていう話、ね。
考えがあったとしても、それを行動に移せるかどうかって、オタクの中でもものすごく少ないと思う。
しかも娘もいてね、娘の前では一切それをさらさないっていうね。
なかなかね、なんか、なんとなくみんな分かってると思うんですよ。
うん、
うちはうち、よそはよそ、うん、って思うんだけど、よそが楽しそうにしてるのを見ちゃうと、うん、うちもいいんじゃんって、
まあね、
思っちゃう気持ちもわかるし、うん、そのなんでうちはダメなのって思っちゃう、
うん、
イエーイってやりたくなるのをもう止めるのもなぁと、まあ思うし。
え、じゃあ野崎は娘が例えばまあ小学校上がるくらいの時にね、もし娘がいたとして、
ね、うん、
はい、不女子になるじゃん多分。
なんで？わかんないじゃん。
お前の娘だから不女子になるよ。
わかんないじゃん。陸上とかガンガンやってるでしょ。こんな感じになるかもしれない。
多分同じ陸上部の男同士で多分妄想するじゃん。
しないしないもう。張り合ってるよ多分もう。
その時に二次創作とか、お母さんはこういうの好きだっては言わないでしょと。
言わない。言わないよ。でもそれはその自分の趣味を子供に言う必要性を感じないから。
まあそうだよね。
な、
え、じゃあ子供が、うん、じゃあ例えば鬼滅の刃とかの、うん、そういう雑誌というか同人誌を、うん、持ってたり、うん、友達に借りて読み始めてたら、うん、どうする？
何にも見ないフロス。それそれ、そうい
うの見ちゃ、そういうの見ちゃダメだよとも言わない。
言わない言わない言わない。勝手に、もう、な、この先お前がどうなるかは知らないけど、勝手に怪我しなって思う。怪我するんだったら勝手に怪我して学んでくださいって思う。私が、何かすることないよ。
それまっとりもなさず、エロ本っていう扱いですよね。
いや、エロ本って言ってもよ
っていう扱いですよね。
非公式なカップリング、公式にないカップリングの同人誌をもし読んでたなら、この先あなたがね、もうワーワーイってなっちゃう。ワーワーイのタイプだったとしても、私みたいによくわからないこじらせ方をして、うん、どっちにしたって怪我をするから、いつか必ず。でも別に助けもしないし、それをその自分の子供だから傷つくのがかわいそうって思って何かを先にしてあげるということもない。
それはまあね、いやもう旅をさせろってことだと思うんだけど、
旅をさせろだと思うけど、
いやでも今言うほど怪我しないって、だから、
まあだからそれが問題なんですよ。怪我しろ。一旦傷つかないと。
どんな怪我してきたの？
いや、まあ、私はどっちかというと、あ、怪我してる人たちを目の前に
見つけたってい
う、
ね、
っていう、
あるあるある。
だから本当に、その、自覚を押し付けてくる方だったりとか、はいはいはい、その、だんだんいなくなっていく、
はい。
自分の村から人がいなくなっていくところだとか、こう、作った本が全く売れないとか、
はいはいはい、
そういうのを経て、思いっきり悪いことしてるわけで、やっぱこの考え方をしてると、なかなか怪我することってないよね。
まあ、ね、
バトることもないし、
うんうん、
多分もっとはっちゃけてる人の方が怪我をする確率は高いんですけど。
だ、俺それこそ怪我したからね、割とね、うん、いろんなとこぶつかりましたから。
怪我してる自分が高い可能性があるじゃないですか。
そうだね。ああ、なるほどね。
うん、あ、そ、危ないよ。
だから
怪我だよって。
当時俺だからまだ2000年代後半っていうのは。まだ高派の女子がまだ結構 いて、
まあまあまあ、
ちゃんと叱ってたんだよ、うん、割と俺みたいなの、うん、
ダメよって、
ね、そうそうそうそう、ふざけんなっていうのはちゃんと言われてたから、うん、ああそうなんだみたいな感じでしたけど、
ね、ぼんやり
と
ね、
うん、
だでもなんかもう今それを言うこともね、なんか、
うん、野暮みたいな感じになって、ね、老害扱いされちゃうし、うんうん、岡本さんはなんかあるんですか、そういう
傷ついたことある？
傷ついたことはないな。なんか、多分本当に、多分優しい人が多かったんだと、その、注意じゃなくて、うん、こうした方がいいよ、みたいな
こと。死なみたいな。
そうそう。
それどういうアドバイス、
まあ、本当にパス請求とかに対しても、なんかその、よくわからないけど、
うん、
でも本当に熱量だけで、うん、私はこのカフカ大好きなんです、みたいな、うん、なんかその、
一応なんかあるんですよ、熱意を見せてくださいみたいな。
なんか熱意というか、どうなんかこの世界でやってはいけないことをなんか3つあげろくらいだったかな。
あ、テストが
あるんですよ、だからパス請求するのに、
うん、
なんかそのまあ例のあの数字はとかなんかいろいろあって、その最後にじゃあ何ですかみたいな、あなたが思う悪いと思うことを教えてくださいみたいな時に、うんうん、なんか基本なんか 全部答えられなかったんですよ、多分。
うん、でもなんか正しいことをね、
ただこのカップが本当に大好きなんですみたいな、うん、その熱量だけはすごくて、うん、多分それを見てその言われたんですよ。
なるほどね、
すごいコミュニティですよ。
ちょっと満たされてなかったんでこれを見てくださいみたいな、
また外れだったからこれで僕が勉強してっ
ていう、なんかでもなんかそのすごいなんかその
だ
からその感想もしっかりなんか、
うん、すごい入国審
査
厳しい。
私はこれは知らないです。
そうでも ACC はどういう感じだったの、そのパス請求は。
いや私は知らない、これをこパス請求は知らなかったです。あ、
その歴史的知識として知ってる
だけ。あ、そうですそうです、教えていただ
く。昔鎖国っていうのがあってっていうのを知識として知ってたって。
でも実は長崎とかではやってたよ。
そうだよね。長崎はパス請求必要だったよっていうこと
で。私が見た時はもう開国だ
ね。開国で文明開化
だね。そう。いやでも楽しい。いやそれも楽しかったの、うん、
いやだからその、ね、この問題がいや結構ややこしいことって。隠れてこそこそやること自体が楽しいっていう人と、うん、その、いやいや、結果として隠れざるを得ないんだよっていう人で、全然その持ってる背景が違うんだよ。
そうなんですよね。
でも、結果共有、あの、隠れてこそこそで共有できちゃってるから、割とそこ議論されないまま今に至ってるっていうことだと思うんだよね。だから別になんか、そういう隠れてこそこそ系の人たちも、明確に、なぜ自分が不女子かって言わないのかっていうことに答えを持ってないことの方が多いんだよ。言語化できてないっていうか、なんとなくそっちの方がいいんじゃないかっていう。
みんなそうだし。
うん。岡本タイプなんだよ、みんな。うん、あの、本当。
そういうことじゃないです。そういう文化だ
って。脊髄反射でしか生きてないっていう。
まあでもだからそういう、その、まあ。
脊髄反射で燃えてるし。なんか燃える。なんか来た。これ。やばい。
本能でね。
本能で生きてる。
だまあ、難しいよね。別にワイワイしてる人たちが悪いとは言わないのよ。いいのよ、楽しそうで。本当に。盛り上げてくれよと思うんだけど。
不良って居酒屋でこういう話してんの？
いや、してないよ。居酒屋ではあの、うん、好きなカップの話して
る。そうだよね、そうだよね。う
ん、好きなカップ、うん、あの表情見た。
そうだ、あの表情見た。
あのシーンのあの表情、天才じゃねみたいな。この本買いましたかみたいな。今日の、
ね。そうだね。
買ったものの本の見せ合いとかね、でもやっぱ居酒屋とかでね、おっぴらに出すわけにいかないから、ちゃんと見せてね。いや、買いましたよ、それもちろんみたいな。
楽しそう。
楽しそう
ですね。楽しそうですね。でも、ね。まあもう、私はもう、これ以上輪を広げるつもりがないから、傷つくこともないし。
やっぱね、でも、オタクっていう言葉で迫害されていた時間よりも、不女子って言葉って、割と自虐だったから、迫害意識がないし、人を不女子って呼ぶことにもなんか抵抗感がないというか、オタクの、オタク国の中の不女子村だったから、
そうなんですよ。
その、まず、だからディズニーランド入ってる人たちの中で、あ、不女子村好きなんだっていう、ちょっとネタ的な扱いもあったってことで、あんまり議論されてこなかったことってことなんです
ね。私、すごく便利だと思う
んですよ。便利なんだよね。
いや、本当に、あの、不女子って言葉だけで、女オタクと不女子で分けられるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうだよね。うん、でも今そこごっちゃになり始めてるから、ちょっとめんどくさい。
そう、だからそれが逆に言えば、その、あんまり、その男性同士の恋愛に関して好きではない方たちが不女子でしょ、うん、不女子でしょっていじられて切れるみたいな流れを見たときに、その言われてる人もかわいそうだなと思うんだけど、うん、なんで不女子で切れてるんですかみたいな、うん、逆にそれで切れる不女子がいたりとか、オタクがいたりとか、もうわけわかんないことになるんですよ。便利な言葉だったはずなのに、うん、そのせいで仲間内で、いらない議論をしてるような気がするというか。
ジャンル潰し。
いや、だから、野崎なんか、衆議院議員かなって言われたいですね。だったら、まあ、本屋の重役になってく
る。各本屋に一人
です。各本屋に一人
です。いや、でもまあ、私はね、もう、やっぱ自分のためにね、うん、あの、オタク活動してるので、うん、死んでない教だし。
死んでない教。
別れてないし。
やべえやつ。
この先二人は必ず幸せになる。
歴史改変、公式改変やろうというのは、ただ、うん、
と思うな。なんかそのやっぱね、その不女子ということがどう付き合ってるかっていうことって、うん、 表面上腐女子だけの話のように見えるけど、うん、実は違くて、
そうだな、
もっと大きい話なんだよね、うん、オタク文化という部分、
オタク文化の結構架空の部分だと思う、
うん、だしそもそもその前回の話ってもう突き詰めるとやっぱりセクシャリティジェンダーに行き着く話題じゃないですか、うん、どうやっても、いや、それはもうなんか答え出ないな、みたいな思いますけど、う
ん。あとちょっとね、あの、水星の魔女について私も調べたんですよ、あの、家で、うん。あ、いろいろあったんだなと思って。
めっちゃいろいろありました
よ。やっぱ知らないは罪だなと思いました。
なるほどね。
うん、ごめんね、みんな。なんか水星の魔女はワイワイってやっていいよ。
ありがとう。
最後、じゃあ岡本さんに締めてもらいましょうか。今日の議論いかがでしたかね。
うん。
考えすぎてフラットにね、なんかいや大丈夫だよ、
毎度毎度背中を撫でるんじゃない、この背中をお前が刺してるの、この背中を撫でながら刺してるの、
楽に考えればいいから、
もう耳詰まりだらけよお前の、
まあね、話し合ってもらいたい内容とか自分で考えてること、モヤモヤしてること、腐女子最高会議までメールください、netsumoji@gmail.com までです。というわけで本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内出張費無料。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。